能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のちょっと、まあ私自身の相談になってしまうかもしれないんですけれど、どうしてもお友達とか会社の同僚とかと遊びに行くときとかにカラオケのお誘いって皆さんあると思うんです、私も含めて、はいはいはい、で結構個人的にカラオケって苦手で、歌が上手くないっていう、そういう、まあ、自信がないっていうのもあるんですけれどなんかこういうものを嫌がらずにもっと気持ちよく歌えるようになったらいいなってことも含めて、カラオケの上達法なんてものがありますからなんか聞きたいななんて。
いや、まあ、カラオケはまあそうですね、僕もある時期には外に歌い込んだことは確かなんですけどね、まあ、あの上達法って僕がそれ偉そうに語るほど自分は上手いかどうか分かりませんけども、まあ、
その歌いのプロということで、
そうですね、はい、ただある意味ね、歌いの稽古っていうものとも確実に通ずるところはありますね、カラオケは、
はい、
まあ、そういう意味ではですね、今もうちょっとお休みされてるんですけど、僕のもともと教え子、國學院大學のサークルの教え子で、僕より3つ年下の男性がいるんですけど、その彼がね、卒業後も10年ぐらい舞台の稽古ずっと続けてくれたんですが、ふとねある時に僕に彼が言ってきたことがあって、で彼はあのカラオケやっぱ上手いんですね結構、はい、それでその言ってきたことっていうのは何かっていうと、先生、私ふと思ったんですけど、この間ちょっと思ったんですけど、カラオケっていうのは脳の歌いに比べたらもう本当にお遊びぐらい簡単なものですよねって、カラオケって簡単ですよねって、歌いの方がよっぽど難しいと思うんですけどって言ってきて、
なるほど、
いやまあそりゃそうだよねっていう話になって、まあ要するに彼が言いたかったことというのは、カラオケっていうのはそのリズムも音も決まっている、それに合わせるものじゃないですか、まあ簡単に言うと。で歌いっていうのは当然それがあるんですけど、その許容範囲が広くて、歌い出す高さとか速さとか強さとかはその決まってないわけですよね、ある意味許容範囲というものの中に収まってればどれでもいいわけであって、だから自分で要するに作り出さなきゃいけない舞台は。でカラオケは最初に音楽が流れてくるから、その音を捉えて速度を捉えれば歌い出せるんですけど、舞台はもう本当に自分で一から歌わなきゃいけないから、要するによほど稽古を積んでないといきなり舞台を歌えって言われても、まあ、声にならなかったり、とんでもない高さや速さで出ちゃったり、そういうことが起こりうるわけなんですね。であとまあその辺が多分彼が言いたかったとこだと思うんですけど、そういうメロディーの法則とかも、まあ僕らはメロディーって言わないで節というわけですけど、
はい、
一個一個についてる節の歌い方も何種類もあったりとかして、でそれをじゃあどういうところでどういう歌い方をするかとかっていうのは一応の規定路線、規格サイズはあるものの、非常に実は自由度が高いわけですよね。ですから、まあ、そんな話がありましたね。
なるほど、そう考えたらおっしゃる通り答えありますよね、カラオケっていうのはもうこの通りに歌えばいいっていうのがあるがゆえに、
そうですね、
まあ、あの答えがあることの安心というか、
はい、
あのそこに行くための努力をすればいい、まあ、そのおのおの歌いもそこに答えはあるんですけれど、いわゆる歌っている本人の声質とか特性もあると思うんですよね、
はい、
あのいろんなことを 気を使いながら歌わなくちゃいけないというか、体が染み込んでないと歌えないんだろうなっていう意味においては難易度が高いんだとは思います。
そうですね。あと、まあもう一つは簡単に言えばアカペラですからね。まあカラオケで、じゃあ例えばマイクなしでとか、音楽に合わせてマイクなしで歌い切れるかとか、もっと言えば音楽なしでも本当にアカペラとか、何ですか、ゴスペラーズじゃないですけど、あの本当声だけで勝負するとか、そういうことできるかって考えると、歌いはね、まあお囃子や時に入ってもお囃子なくても声だけ、本当歌いだけで勝負しなきゃいけないし、まあそういう大変さっていうかね、力とか存在感とかも必要になってきますからね。まああのあとはそうですね、だから中高のバスケっていう話をね、この間うちしてたわけですが、そういう面では僕はいつからカラオケをやってるかっていうと、行きまくるようになったのは中学生からなんですね。
早いですね。
でもその前にもう一個スタートがあって、小学生のまだ本当に4年生3、4年ぐらいの時かな、3、4、5年ぐらいの時に、まあすごいリッチな同級生がいて、渋谷区松濤に豪邸に住んでる同級生がいたんですよ。
あの青山学院で松濤に住んでいるという、まあそれ揃ってる感じが。
その彼の家にはなんと地下室にカラオケルームがあって、でもうバーみたいになってたりして、そこで彼の家に泊まりに行くとカラオケを歌ってたんですね。だから実はもう小学生の頃からカラオケは歌っていたんですね、僕は。
ふと思ったんですけれど、はい、先生小方としてもう舞台にたくさん出られてた頃ですよね、はい、小学生ぐらい
の時というか。そうですね、はいはい。
そうするともう小方として歌いっていうのはどうだったんですか、その歌われることっていうのは。
いや、小方の歌いはもちろん歌ってましたけど、
と、ね、いうことはもう人前で歌うということに関しては度胸がついていたのかなと思ったんですけれど、
でも友達も普通に歌ってましたからね。まあなんか、まあ、人前っていうほどじゃないしね、もう同級生のその 3,4 人とかの中でですからね、まあ、あの大勢の前でカラオケ歌うって言ったらまたちょっと違ったかも分かりませんけども、そうですね。まあでも声を出すことは嫌いじゃなかったんですよね。
お話しながら気が付いたんですけど、やはり照れとか恥ずかしさっていうものを感じてる方って多いと思うんです、はい、あの人前で歌って、はいはい、なんかちょっと自分外してるんじゃないかなとか、音痴だって思われたらどうしようっていう、なんか恐れとか怯えみたいなものがカラオケがちょっと苦手な人がちょっと一歩踏み出せない理由だと思うんですけど、という点に関してはどう思う。
あ、そういう面では、はい、もう初めは超内輪で行くべきですね。もう超内輪、いきなり対外試合しちゃダメですよ絶対。、はい、それはやめた方がいいですね。もう本当身内家族親戚とか同級生とか、まあ、そういうごく親しい人と言って、歌ってみる。でまああとはまあこれは飛躍しますけど、自己研鑽ということで言うならやっぱり音を取ることでしょうね。
録音した方がいいんですかね。
僕はちなみに言いますと、今カラオケってもうあのめったに歌わないんですね。中高の時はもう本当に、特に高校の最後の方なんかは帰り毎日カラオケ行ってましたから、だからよくいろんなところで言うんですけど、後期高2からは2回目の高2ですね、後期高2からは覚えるものがカラオケの新譜から歌いに変わったと、よくそういう話をしていますが、多分推定ですけど、数えたことないですけど200曲ぐらいは歌詞見ないで歌えたと思うんですよね、全盛期の僕は。多分それぐらい歌い込んでいたんですけど、まあやっぱりそういうだから慣れっていうのがあって、でもそれからしばらく、まあ20代前半の時なんか仲間たちとも行ったりしましたけど、だんだんだんだんやっぱり声は商売道具ですからね、まあ歌いを歌って枯らす機会も増えてくるし、でカラオケもね、やっぱアホみたいに声出しちゃうと枯れますから、声もさすがに。だからある時期からもう いわゆる友達と遊んでとか能楽師仲間とカラオケ行くとかっていうのはほとんどなくなって、まあただこういろんな方々との会食やなんかとか、まあ、お弟子さんたちととかで二次会とか三次会とかでカラオケのある店行って、じゃあちょっと一曲歌いましょうかみたいなことで歌うっていう場はあるんですよね。で僕はもうご存知の方はよくお分かりだと思うんですけど、自分の歌いお弟子さんに例えばお手本で見本お手本の歌いを吹き込んであげる時にも、あるいは自分が稽古する時も本番もリハーサルもほとんど自分の歌いをレコーダーに取って聞いてるんですよ必ず、
はい、
でそれはよくそれをまあふみちゃん自分の声好きだからねとか自分を好きだからねとかよくそんな気になるねって言われるんですけど、僕的には上手くなるためなんですよそれは。だからそれはよく言うところの留守電、
はい
ね、留守電メッセージを吹き込んでドコモだったら3番を押すと自分の声が聞き直せるじゃないですか、
はい、
でそれで聞き直すと、うわこんな喋り方してんのかとか、うわ俺こんな声で喋ってんのかってみんなショックを受けるって
受けます、ね、
必ずありますよね。だから歌いもそれそのものですよって僕はよく言ってて、それはカラオケも同じなんですよね。ですから今このポッドキャストの収録も僕は個人の IC レコーダーで毎回必ず撮って、まあ、これは別にどっちかというと反省というよりは、まあ、あのどんなこと喋ったかなっていうのを一応確認する意味で撮ってますけども、あとカラオケたまに年間に何回か歌う時も最近は必ず撮るんですよ IC レコーダーで。だから、まあ、このキワさんの、はい、メンメン肉人間の方と昔あのシャンソンのケンさんの店に行った時にですね、
はい、私も同席いたしました。
そうですね、はい、その時に僕がレコーダーを撮ってたらとあるお一人がですね、
はい、
どこまでこの人はプロ意識なんだとか言ってね感心されたそういう
思いますよ、
はい、そういうことがありましたけど、まあでもそういうふうにして要するに自分のを聞くのが嫌だっていうのは自分が多分実際聞くものよりもマシだと思ってるから嫌なんですよ。
おっしゃる通りです、
はい、だから最初からひどいからそのひどいのを何とかしようって思えば聞くのは嫌じゃないはずなんですよ僕の論理で言うと。
結局自分の中に弱さがあると思っていまして、まあ、私の話になってくるんですけど、
はいはいはい、
その自分と向き合う強さというのを、
はい、
まあ、いかに獲得できるかっていうのが、
はい、
まあ、そのいわゆる成長と進歩の一つの鍵なんじゃないかなって思いながら、はい、
そうですね。だから本当、まあ、まさに紳士で謙虚ということに、まあ、カラオケだとしてもそうだと思うんですね。本当に上手くなりたければそれに尽きるっていうことで
向き合わなくちゃ、
はい、
自分の声を録音すると、
はい、まあ、声を出すのにまず慣れるっていうことがあって、でもカラオケっていうのはその最初の方で言いましたお弟子さんが簡単ですよねって言った人がいるという話をしましたけど、そういう面ではマイクがありますからね、マイクの使い方でも全然変わるわけですよ。近づけたり遠ざけたりすれば音を調節できるんで、だからアカペラだったりあるいは歌いだったらばその調節を呼吸でしなきゃいけないわけですね。マイクで調節できないから、だからそういう面ではカラオケっていうのはマイクの使い方っていうのも当然ありますからね。ただ本質的には根本的にはまずはしっかりと発声できる、しっかりした発声でそれなりの音域を出せるっていうことが、まあ、まず大事なことなんじゃないですかね。
なるほど。やっぱその気持ちメンタルだけじゃなくて技術テクニックにおいてもまだ改善すべき点は皆さんあるかもしれないということで、
そうですね、
まあ、その両方の方からいろいろ自分と向き合っていただければなと思いました。
そうですね、はい、
はいはい、本日はカラオケについていろいろレクチャーいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、 検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。